はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス、ユミです。今日は4月26日、日曜日ですね。皆さんどんな日曜日お過ごしでしょうか？はい、私はですね、ワンオペ中ということで、今ね、夫翔ちゃんが日本に行っております。はい、で、先ほどね、Facebook に投稿が上がっていたんですけれども、明日ですね、日本を立ち、あさって、オーストラリアに戻ってくるというような状態になってます。はい、なんかね、今回のワンオペ、まあ、息子くんがね、もう成長しているっていうこともあるんですが、そして私自身もね、私自身の活動で忙しかったっていうのもあったんですが、あっという間だったなといったような感じがしました。うん、実際にね、あっという間になるだろうなというような予測はしていたのですが、これほどまでにあっという間だったかっていうような感覚で、はい、時間が通り過ぎているような感じがします。うん。今日はね、変化というものについて少しね、フォーカスを置いてライブっていうものをしたいかなと思います。私はですね、看護師という職の傍らですね、自分軸っていうものを取り戻してもらうための活動というものをしています。そう、切り口っていうのは、もちろんこのカウンセリングベースのコーチングという部分も入れているのですが、スピリチュアリティというところも入っています。はい。スピリチュアルの観点からですね、私のエネルギーという形ではなく、見えない世界のサポートを借りながら、その方の本来ある光を取り戻していただくというようなワークをしているんですね。うん。で、例えば長い人生において抱えてしまった重たいものだったりとかね、そういったものを外していくということ、私は浄化も行いますので、外しながら本来のご自身に出会っていただくというような講座を構築しています。そう。で、そのね、今ありがたいことに講座生さんたちがいてくださってですね、その方たちと共にですね、私もものすごく変化というものを繰り返しています。はい。そしてですね、こういった自分の核というものに向き合っている、そういったことを行い始めてですね、私の中でやっぱりものすごく変わったという部分があったんですね。今日セッションを行っていて思ったことだったんですけれども、ああ、そうだ。それはね、講座生さんを通してだったんですけれども、私もこういった部分を、があったなって思ったんです。うん。私のね、過去に立ち返ると、私、自己肯定感というものがものすごく低かった時期というものがありました。うん。いわゆるね、一般的な家庭に育って、そう、別にこう、なんだろう、過剰に、コントロールされるわけでもなく、愛情も、まあね、昭和のお父さんお母さんなので、うん、昭和世代の愛情表現ということを受けながらも、はい、まっすぐ育ってきた過去がありました。大きく変化したのは、一回目の結婚で、はい、当時のね、パートナーです。が、ものすごく強烈だったということですね。そう、暴力、お酒を飲んでしまうと人が変わってしまうという人だったんですね。うん。でもって、私はおこがましいなとも思ってるんですが、その当時はね、若かったっていうこともあったんだと思います。そう、彼を変えれること、悪いのはお酒。彼を変えることができるのは私なんだと思っていたんですよね。なので、ずるずるずるずると、そういった関係を続け、はい。周りに迷惑をかけ、うん、警察やね、警察の人たちや、そして友達も心配させ巻き込んで、うん、結果的にですね、そう、裁判沙汰になってですね、うん、接見禁止令みたいなのを彼に対して取って、うん、っていうような、もう本当にごたごたの、はい、ドラマ上のドラマ劇みたいなことを行ってたんですね。その当時です。私は自分の軸というものをことごとく、はい、失っていました。うん、そういったね、アルコールだけではないんですけど、もともとね、人をコントロールしたいという欲求がある方だったと思うんです。なので、まず、どうやったら一番簡単にね、人ってコントロールできるかっていうと、人の持っている輝きの部分を全否定するんです。そう、普通に自信を持っていた部分、普通に、あ、私ってこうだよねって思っていた部分を全否定するんですね。そうすることで、 人は迷いの森に入っていきます。あれ？私ってなんか間違ってた？今までの人生って間違ってたかなっていうような、うん、ましてやそこに恋愛感情があったりとかして、その人のことを好き、愛してるっていう気持ちがあったりすると、それはもうね、本当に簡単に人の、はい、自尊心であったりとかっていうものを破壊することができるんですね。うん、で待って、私は彼に気づかな、全く気づい、当時はね、そんなことされてるって全く気づいていなかったんです。当事者なのでね、気がつくことってできないと思います。周りの人たちだけがそれに気がついて、大丈夫大丈夫って声をかけていた、かけてくださっていた過去はあったのですが、そこに聞く耳を持たなかったのは当時の私だったんですね。うん、そうでです。うん、あの、その自己肯定感というものが、はい、地に落ち、うん、マイナスになり、私って何なんだろうって思ってたんです。私なんてっていうのが口癖になってきました。うん、全く自信もなかったです。自分を綺麗とも思わなかったですし、うん、あの、むしろ自分は汚いと感じていたんですね。うん、そう、そしてだけどです。うん、もしね、今日これを聞いてくださってる方がですね、私で美しくないと感じているのであれば、そう、本当でしょうかと一旦ね、立ち止まり問いかけてほしいんですよね。人は皆ね、心に輝きっていうものを持っています。もしかするとその、うん、自己肯定感のなさであったり、自分を醜いと感じてしまうことは、もしかすると生きてきたプロセスの上で誰かの価値観をあなたが真摯に受け取ってしまったがために、そう、出てきた、植え付けられた感情であるのかなといったような感じがするんですね。うん、で実際です。私もすごくすごく長いプロセスを得てですね、はい、で夫翔ちゃんに出会ったっていうのもあると思います。ほんの少しずつ自分っていうものを取り戻していきました。うん、だけどね、やっぱりあの、自分で拭えない部分だったりとか、自分の癖っていうものはあったんです。思考の癖ですね。うん、なので同じようなことをです、その、あの前のパートナーの人に、うん、行ったようなことを翔ちゃんにも行おうとしていた時期があったんですね。そう、私が支えてあげるから大丈夫みたいなね。当時ね、ちょっと夫翔ちゃん、あの、腰を壊していて日常生活が難しいという時期がありました。私は看護師としてね、働いていたので、私が働けばいいじゃんっていうふうに言っていた時期があったんですね。そう、これね、あの、ちょっと危険なサインだったかなと思います。今思えばですね、同じようなループを繰り返そうとしていたというような時だったんですが、それは夫翔ちゃんがね、自分のプライドというものをすごく大切にして、いやいやいや、おんぶに抱っこの人生は嫌だよってちゃんと自分の足で立ってくださった、うん、それがあって、あ、そうなんだ、これはありがたいって取らないんだみたいな感じで、私の中でね、気づきがあり、そして、うん、あとはその、うん、私なんてっていう部分をですね、はい、日々の生活であったりとか職場において少しずつ自信っていうものを積み上げていって、今っていう形になったんですよね。ただ大きな変化っていつだったかなって考えると、やはりですね、私の中でスピリチュアルの世界にあったからです。スピリチュアルの世界観っていうものに触れて、自分のね、まあ、サードアイとかそういった部分ありますよね。そういった部分にフォーカスをして、うん、実際にサポートを、見えない世界を知り、見えない世界のサポートを受け始めて、はい、そして自分の軸というものが再形成、本当の意味での再形成ですね、された時、はい、ここが大きかったです。私の大きな変化のきっかけになったなと思います。それまでね、どんなあの感じだったか、まだある程度周りから見たら幸せそうですねって言われるような人ではあったんです。あ、なんか迷いがないんですね、楽しく人生過ごされてらっしゃるんですねっていうような部分はあったんです。ただ私の、当時の私ですね、は人の周りのことを気遣いすぎてしまう。これはね、もう夫翔ちゃんにも言われていましたし、当時ね、あの、お友達でいろんなこう、先生術だったりとか読んでくださる方がいたんですけれども、そう、数秘だったかな、数秘を読む方だったんですが、その方にも言われていました。周りを見すぎてしまう。で、自分を削ってしまう傾向があるっていうことを言われてたんです。でもって、私、あの、ね、当時は小さい子を抱えていました。うん。で、あの、もうね、育児というもの、ものすごくその、それが 顕著に出た部分がありました。周りの目を気にしすぎてしまうということですね。子供は泣くのが当たり前だったりするじゃないですか。うん、だけども、それがなんとなく自分の中でしてはいけないことなんだと思ってですね、とにかく泣かせないようにしなくちゃとかね、日本に帰った時です。私オーストラリアに住んでるので、オーストラリアにいる時はね、あんまりそういうこと感じていなかったんですけども、日本に帰った時ですよね。はい、もう電車の中であったりとか、公園だったりとか、もうとにかく気を使いすぎて疲れてしまった。なんで私帰ってこなきゃいけなかったんだろう。オーストラリアにいたらよかったっていうような後悔をするレベルで、うん、そういったそうですね、自己評価が低い、そして周りを見すぎてしまう、そして自分が疲弊して疲れてしまうというループがあったんです。はい、果たしてこれが今も続いているか、スピリチュアルの世界に出会ってから続いているかっていうと、今はそういったことは極力ないかなと思います。ただですね、自分の軸というか自分の世界線に滅多に出会わない方っていらっしゃると思うんですね。そう、私の世界観、やっぱりね、人は鏡という部分がありますので、そう、そんなに悪い方と、こう、が集まってくるとか、触れるっていうこと、ほとんどなかったりするんです。うん、そう。だけどですね、昨日、得も知れない、こう、負の感情を目の当たりにしてしまったことがあって、そう。で、ああ、と思ったんですね。で、もしかすると私がですね、何かこう、ふつふつとした思いっていうものを抱えていたから、こういった人が提示されたのかなって思ったんです。でもって、その時ですよね。私はやはりブロック解除を専門としておりますので、そう、自分の中のブロックをね、外す。そう、自分の中のその、傷ついた心っていうのかな。なんだあったんだあれはっていうようなことがあったので、その、なんだったんだあれはっていうのを外すっていうことを行ってたんですね。そうしたところね、やっぱりそのワークをした後です。取るに足らないことだった。他人の価値観を、そう、その人はただ単に自分のイライラを人にぶつけたかっただけなんだなっていうところに落ち着きですね。そう、その時はね、なんだあの人は、みたいな感じで引きずられていた部分っていうものが落ち着きを取り戻したっていうことがありました。これ、私、例えばね、20年前自己肯定感が地に落ちていた時の私、できたかな？絶対できなかったと思います。そして、例えば、育児をしていた、小さい子を抱えていた時の育児のフェーズの私、できたかな？できなかったと思います。ずっとずっとその感情を引きずってですね、なんでだろうって、ともすれば自分を責めていたっていうことをしていたと思います。私が悪かったんじゃないか、みたいな感じで捉えていたかなと思います。そう。で、です。はい。これね、やっぱり私、今日はね、タイトルに夫婦という形であげました。なぜね、これ、夫翔ちゃんを巻き込もうかなって思ったんですが、うん、夫翔ちゃん今日本に帰っていて、日本で、はい、怒涛の8連続セミナーだったかな？ 7 連続、8連続ぐらいセミナー、毎日行っているような日々を過ごしていらっしゃいます。でもってですね、彼自身も、やっぱりね、私、当時の私です。そう、自己肯定感がもうマイナス1000ぐらいの時の私と、の時に出会いをしたということで、彼自身も鏡の法則というものを発動させると、彼自身も抱えているものがたくさんあったんですね。はい。実際にね、当時の翔ちゃんを知っている人と、今の翔ちゃんを比べたら、その知ってる人ですよね。で、久しく会ってなかったとしたらです。びっくりするぐらい、夫翔ちゃん変化しているんですね。それは自分に向き合うということをしているからです。そう、私はね、スピリチュアルという世界観に出会う前ですね、は、夫翔ちゃんの活動をすべてとにかく受け止め、認め、支えるということを行っていたんです。これは、ね、別に悪いことではなかったと思うんです。ただ、そこに成長はあったかなっていうような感じがするんですね。で、もってです。はい。ある程度、セラピストとしてですね、施術家という形で名を上げ、インフルエンサーとして活動を始めて、うん。でもです。自分の癖というものはあったんですね。すべて自分で抱えて自分でやってしまうとか、すべて修行の道にしてしまうとか、そういった部分 もともと持っている素質というものですね。他人を頼ることができないとか、うん、そういった部分を抱え、そういったところで行き道、あ、そのつまずきみたいなものもね、自分でできる活動ってやっぱり再現制限がありますよね。うん、できることって限りがあると思うんです。うん、でもって私、当時の私はですね、とにかくおとしょうちゃんを認め、支え、サポートする、うん、っていうことをしていました。で、スピリチュアルの世界にあった私ですよね。これはこうできるんじゃないとか、あとは彼が抱えているトラウマっていうものを見えていたけれども、当時の私、前の私も見えてはいたんですけれども、そこを触れることは私はしなかったんですね。うん。そう。私なんてっていう気持ちがどこかにあったんだと思います。私が言ったところでっていうとこもあったと思うんです。ただ、この魂の部分を知って自分軸っていうものが得た時にですね、夫翔ちゃんを見ていてやはり苦しそうだなって思ったんですね。もっともっと軽くなれるのにって思った私がいたのも確かです。なので、例えばですね、当時の夫翔ちゃんにとっては、そんな魂の部分とか、見えない世界の人たちのことなんてっていう部分があったと思うんです。でも、ゆっくりゆっくりその世界観というものを伝えていきました。そう、見えない世界っていうもの、まあ確かにね、ここはね、どちらでもいいと思うんです。感じる方がいれば、そのサポートを受けながら、はい、自分を変化させていけばいいと思うんですが、ただその自分の軸というところですよね。抱えていたトラウマを外したりとか、ね、インナーチャイルドを癒していくとか、そういった部分ですよね。そう、あとはうん、私の活動で言うと、過去世から持ってきているループの、ループを断ち切ること、そういったことをフォーカスして、そういったワークっていうものもね、行っていったんです。うん。最初は自分に行っていたものが、やはりね、一緒にいるっていうことで、彼自身もその波というかエネルギーが伝わっていきました。そして、そのタイミング、うん、もちろんこれ、私の言葉で言えば天からの采配があったと思うんですが、そのタイミングで自分の殻を破らなきゃいけないという時があったんですね、夫翔ちゃんの中で。そう。なので、その時です。はい。一人でそれに向き合うのが難しかったっていうこともあり、助けてほしいというね、すごいですよね。この助けてほしいって言えること、すごいんです。うん。なので、今までね、人を頼るのが苦手っていう人が、例えば、メンターの方を見つけて、その方に頼るということをし始めたとき、素晴らしいエネルギーが生まれます。そう。なので、まずね、それの一歩を踏み出せたこと、すごいんですね。なので、夫翔ちゃん、当時の夫翔ちゃんも本当にすごいと思います。そう。ともするとね、夫婦って、近いがゆえに、絶対ここだけは自分のプライドとかがあってね、見せたくないっていう部分あると思うんですね。そうではなくて、そこは置いといて、僕はもっと変わりたい、もっと変化したいという気持ちがあって、はい、それを受け入れるっていうことをしてくださったんですよね。そう。なので、彼です。はい。何年ぐらいかな？もう、いや、3、4年ぐらいです。ずっと、軽く、明るく、っていうのを入れてた時期があったんですね。そう、彼の波動はね、重いんです。うん、責任とか、真面目とか、そういうものをね、本当によく背中に背負ってですね、そう、それをもう、真面目一徹っていう感じのエネルギー、プラス、すごく真剣な方なので、はい、熱い真剣っていうね、重さがあったんです。なので、ずっとね、私はことあるごとに何年もですね、軽く明るく行くのがいいよっていうふうに言ってたんです。で、プラスですね、彼はすごく書籍を読む人なので、書籍の中にも憧れの、そう、私の言葉ではなくって、どちらかというと、その男性のね、男性に響くような言葉で論理的に説明してくれている方がいたとして、その方も軽く明るくみたいなことを言っている。うん、っていうことで、はい。それを自分の中に入れ始めたんです。時間はかかりましたよ。うん。だけれども、今回です。はい。おそらく、外れてます。うん。なぜ外れたのかなって思ったのは、はい。今日上がっていた Facebook のですね、うん。投稿を見て、表情を見てです。はい。うん。2、3日目ぐらいにね、上げてた時っていうのは、まだね、ちょっと 重さってあったなって感じたんですけれども、今日上がっていたものを見たときに、あ、外れてるって思ったんですね。そう、やっぱり私エネルギーのあのプロでともありますので、あのエネルギーの変化ってすごく敏感なんですね。変わったなって感じがありました。そうなのでね、もし今日ねこのラジオを聞いてくださって、自分が変われないんですとお悩みになっている方がいたとしたら、あのまずね、変われるっていうことを自分の中に落とし込んでください。はい、人は皆変われます。そしてそれに対してゆっくりかすごく急激に変わるかっていうのは、その方のその心の在り方だったりとか、ステージの在り方にあるかなと思うんですね。ただ、変われない人なんていないんです。そう、変わろうとすることに対して、もしご自身の中で変わってはいけないという気持ちがあれば、そこの変化というものは、ものすごく難しいかなと思うんです。そう、許可をするということです。私は変化を受け入れていいんだと許可をすること。私は変わってもいいんだというふうに許可をしてあげること。これがまず第一歩だと思うんですね。そうすると、はい、変われるんです。変わっていけるんですね。で、このプロセスにおいて、例えば今のループってあると思うんです。お友達、いつも同じ集まっていて、いつも同じ話題でとかっていう感じの方たちがいたとしたら、それをもし本当に変わりたいと思った場合は、その輪をちょっと抜けるというか、その輪っていうものも大切にしててもいいと思うんですけれども、その輪ではない価値観を持った人のところに、はい、行くであったりとか、そういった本を読んでみる、そういった YouTube を見てみるとか、そういったことを行ってみてください。そうするとね、今までいた快適だと思っていた輪の中の空気感が、あれ？なんか違うかもというような違和感に感じられてきます。そう、それが感じられたらもう拍手喝采です。素晴らしいです。はい、それは新たな自分に進み始めている証拠なんですね。そうしたと、それができたら、もうその次のあなたが変わりたいと思っているステージに上がっているんですね。なので、そこを深めていく。それを導いてくれる方。まあ、本でもいいです。YouTube でもいいです。コーチングの方でもいいと思います。占い師の方もいいかもしれないですね。そういった、占いが好きな方はそうでもいいと思います。そういった、こう、自分に気づきを与えてくれる人のところに助けを求めるというかね、手を貸してくださいという感じ。そう。そしてそこに上がっていく、そこに変化をしていく、自分を連れていくっていうことをされてください。そうするともう本当にね、びっくりするくらい変わっていきます。ただ、はい、ここでもう一つね、最後に持って帰っていただきたいのは、振り返ることです。はい、例えば、今日、それを感じ、今日このラジオを聞いて、あ、私変わりたい。よし、変わってやるぞ、と、ね、決意をした方、はい、ぜひね、カレンダーに1ヶ月後、2週間後でもいいと思います。2週間後、1ヶ月後ですね、ここに、振り返りと、スケジュール帳でもいいです。コンピューター使ってる方はコンピューターのところに自分自身振り返るっていう感じで入れておいてください。はい。そして振り返ってみてください。当時残していたメモだったり、当時どう変わりたいかと感じていたメモに対して、あなた、その2週間後のあなた、1ヶ月後のあなたはどんな感覚を覚えるでしょうか？その振り返りをすることで、1ヶ月目の私こんなこと考えてたんだ。こんな感情に振り回されてたんだ。っていうような気づきにつながってきます。この気づきがとても大きかったりするんですね。なのでこの振り返りということ、はい、ぜひね、お忘れなくスケジュールに書き込むっていうことをされてください。そう、ご自身のことを振り返ること、とってもいいと思います。他人と比較するのではなく、私は私の過去と私、今の私を比較していく。そうすることで、自分の成長であったりとか、心の在り方の変化っていうものが可視化できるようになっていきます。はい、ということで、ね、いかがだったでしょうか。本当ね、変われるんです、人は。ね、私自身が、変わったんですよ。本当にね、いや、もう、ぜひね、私の最初の頃の、はい、ラジオ ね、聞いてみてもいいと思います。たった4年間です。たった4年間で私自身も本当に大きく変わりました。うん、それくらいね、え、こんな幼いことユミさん言ってたんだとかね、へえ、こんな時もあったんだねっていうことあると思います。うん、なので、そう、人は変わります。そう、変わる許可をまず自分にしてあげてくださいっていうことを今日はね、お伝えしたいかなと思いましたので、ライブ立ち上げさせていただきました。はい、それではね、ぜひ今日ね、今日のこのラジオっていうものが響いた方、はい、私はどうありたいんだろうってね、あなたのお好きなノートに、特別なノートにね、1ヶ月後の私はどうありたい、今の私、どんなものを感じて、どんなものに苦しみを感じている、どうかありたいのかっていう希望を書き出してみると良いのかなと思います。はい、それでは皆さんの一日がですね、本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアから愛を込めてユミがお届けさせていただきました。それでは皆さん、行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。